中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、今日はですね、沖縄県内の、まあ、アーカイブ活動をやってらっしゃる方に来ていただいております。沖縄デジタルアーカイブ協議会会長、沖縄アーカイブ研究所代表の牧谷さん来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも
どうも、はい、ですね、うん、どっから行きましょうか。はい、アーカイブ自体、アーカイブってそもそも何よっていう話から入って、うん、で、まあ、どうしてこういう活動が必要なのかっていうこととか、まあ、うん、次回ですね、まあ、コロナ絡みの話も含めてアーカイブの大切さみたいなものを一回、うん、みんなで確認したいなと思って。中村さんもね、はい、質問とかではちょくちょくやってらっしゃるんですよ、うん、あのオープンデータとかね、うん、の絡みでね、はい、でそこの絡みでお呼びをしました。ちょっと自己紹介からお願いしたいんですけど、牧谷さん、
はい、
どっから行きましょうか。アーカイブ研究所って何っていうとこから行きましょうか。
そうですね、まあ、沖縄アーカイブ研究所っていうのはもともと僕がシネマ沖縄という、うん、はい、映画の制作会社の方で、制作会社が作った記録映画をずっと集めて、デジタル配信するっていう事業をずっとやってたんですけれども、うん、これって結構著作権とかが難しくて、うん、あんまりこう自由に使えない素材が多かったっていうのが、うんうんうん、でそんな中で、あ、僕も昔8ミリ映画っていうアマチュアが撮る小型の映画があって、うん、ビデオの前ですね、うん、フィルムでちゃんと撮影するやつがあって、あ、これって結構各家庭で眠ってて、うん、どうなってるんだろうっていうところで、まあ、あちこち日本のもうその時点では、うん、集めてるでこう発表してるっていうところがいくつかあったんで、沖縄でもやってみようと呼びかけたらすごい集まってきて、じゃあやろうかな沖縄でもっていうことで、まあ主に8ミリフィルムを中心としたアーカイブを作っていく、でデジタル配信ですね、
はい、
そういうのやっていく。
8ミリフィルムっていうのは8ミリってあれですよね、幅が8ミリだからっていう、リールに巻かれたものですよね。
そうです、はい、光で透かすとちゃんと映画映って見える、うんうん、まあ、映画のフィルムは35ミリなんですよ、普通の一般映画は、うんうん、その4分の1の幅ですごい小さい、
うんうん、少し解像度が低めだけど取り回しがいいっていう感じの、はい、
であとね、でもピントがちゃんと合ってれば、うん、綺麗にデジタル化した時に、うん、非常に綺麗です。
あ、
この間もこう泊まりで昔陥没事故があったじゃないですか、1973年に、
何ビル、風装ビル、
流海ビルっていうのが今パチンコ屋さんのあるとこですけど、
うんうんうん、
あそこがすごい大陥没して国道が塞がったっていうのがあって、その時の映像が出てきて、でテレビ局に行ったら、テレビ局にある映像を見せてもらったんですけど、うん、当時の、いわゆるテレビのビデオ画質で記録されているので、うんうん、8ミリを今デジタル化した方がよっぽど綺麗だったと。ちょっとそれびっくりしましたね。
なるほどね。
撮影されてる期間っていうのは、この8ミリ活躍した時期っていつ頃なん
です
か。はいはい、
戦前からポチポチあるんですけど、沖縄ではまあ戦前のものってあまりないんで、うん、戦後だいたい僕らが集めてるのは1950年から、うん、まあ、70年代がピークで80年代にも少しあるっていう感じですかね。うんうん、だからビデオとちょうどビデオカメラが一般的に出回った頃から下火になっていった。
なるほど、うん、まあここで、まあ、世代交代があったってことですね。当時は VHS のビデオに交代したってことですか。
ベータかもしれないね。 VHS が80年代の前半出てきたんで、
う
ん、
そうか、ポータブルって意味ではベータもあそこははい、いい市場あったのかもしれないですね。
そうですね、あの頃はね、ちっちゃかったですからね、ベータの方がね、
うん、うんうんうん、
ね、研究所を立ち上げるときっていうのは、うん、このまま行くと8ミリがなくなってしまうみたいな危機感みたいなも
あ
った。
あ、そうですね、撮影自体はもうあまりされなくなってるけれども、うん、フィルムってやっぱりどんどん劣化していくんですよ、うん、保存の環境が悪いと。で、何よりもこれ映ってるの何ですかって聞く相手がいなくなってくる、
うん、なるほど。
確かに、
うん、でまあ、あとフィルムっていうのはやっぱビデオと違って高いんで、
うん、
ちょっとずつしかみんな大事に撮ってるんで、デジタル化して見てる僕らもね飽きないんですよ。
うん、
ビデオってやっぱダラーっと撮っちゃうから、量も膨大だし、うん、割と希薄なんで、だからそういうのを見ながら楽しみながら、今とにかく証言を取りながらなんとか集めていきたいと思って。
それが、何年の時なんですか、立ち上げっていうの
は。3年前ですね、2017年くらいから
。マキアさん自体も、うん、ある種映画を撮ったりっていう、まあ、クリエイターをやっていたっていう、うん、作る側でもあったってことですよね。
もともとだから学生時代に8ミリで自主、うん、映画を撮ってた、うん、それは脚本があって撮ってる映画で、うん、ホームムービーとは違うんですけど、
うんうん、
だからまあその馴染みもあったし、その後僕も映画をずっと作ってて、ちょっと原点回帰みたいなところで今また8ミリに戻ってきてるって感じです。
うん、音はどうやって記録されてるんですか。
音はね、フィルムに一応大体磁性帯はいはい、塗って、うん、録音されてるのもあります、うん、でただ前半もう50年代60年代っていうのはほとんどサイレントで、音は入ってないんですね、
うん、
で僕らが残念ながら僕らが使ってる簡易のデジタル化の機械は音は取れないので、
うん、
ですからあくまでも僕らって本当に何が映ってるかを知るためにデジタル化してて、やっぱね、何が映ってるか分かんないと捨てられちゃうんですよ。で映写機ももうないと か、
うん、
なんか博物館とか持ってっても何が映ってるか分からない、うん、で業者に出すと金かかるみたいなので、うん、でやっぱこうお蔵入りになっていくわけですね、
うん、
でもそういうのをとにかくみんなが見れるサムネイルをとにかく、だから選ばず全部のフィルムをとにかくデジタル化するっていうことで今やってます。
まずは記録しとかないとね、劣化してしまったりするともうデジタル化できなくなっちゃうし、あとあれですね、この記録されていたものをに対するエピソードをどう取っていくかって結構重要な視点なんですね。
うん、
うん、
そうなんです ね。
確かにただ放置された8ミリを、うん、持ち主とか撮った人とかそのエピソード知っている人じゃない人がただ見るだけだとね、
うん、
ちょっとせっかくここの後ろにあるもっと面白い物語とか、
そうそうそう、
当時の状況とかって、それもすごい重要なコンテンツですもんね、
う
ん、
そういうのを全部収集していくために上映化をやってお客さんに見てもらって、
うん、
で僕らはまあ調べれば何が映ってるか分かる時もあるけれども、うん、そこにあるストーリーっていうのはやっぱ住んでた人とかの中にある全く別のものがあるので、それで映像がどんどん豊かになっていくんですよ。
でも8ミリっていうと、まあ、どちらかというと非日常が映ってることが多いんですかね。
行楽地とかイベントは多いです、家族の。ただフィルム余った時にやっぱちょっとね、家の路地で撮ったり近所の路地撮ったりとか、
ね、
やっぱ子供だと赤ちゃんとか寝てる顔だけずっと撮ってる。逆にそれは愛情を感じてね、見ててドキドキするんですよこっちが。で、うん、だからその地域の路地なんて一般的にはどうでもいい風景なんですけど、ただそれがすごいやっぱり地域の人が見るともう懐かしいっていう盛り上がりがあって、だから選んでたらそういうのが出てこなくなるんです。
でも、うん、
本当路地裏の中から本当にすごいエピソードが出てきたり、映ってはないんだけど、あの家に住んでた人は実はこういう人だっていう、そこで地域の歴史がちゃんと引きずり出せたりするんですよね。
フラッシュぶりとかが分かると面白いですよね。
本当そうですよ。
そうかそうか、なるほど。私どもも、私どもったらあれですけど、ここのディレクターの、ね、深谷というものと一緒に、僕らも牧屋さんと、まあ、ほぼ同じ時期を、小写真を収集して、みんなで見るっていうイベントをするんですけど、家族写真とか、家族を写ってる写真っていうのは、その家族以外から見ると、無価値だとその家族が思ってるんですよね。
そうそうそう。
うん。
で、決してそういうことはなくて、我々南部南城市とかね、豊見城とか、まあ那覇でもやりましたけどっていう時に、その家族写真の後ろに写っているものとか風景とか
家具とか ね、
いろいろなものがある種空巣化していて、すごい価値が上がっているんですよ。
そう、空巣なんですよね。もう30年ぐらい経つと、誰の思い出でも自分の思い出と重なっていくんですよ。
そこが、ね、結構やめられなくて面白くてね、僕も何これライフワークっていうんですか、と思ってやっていて、
自分の記憶が こう共感して呼び覚まされるっていう感じになる
んですね。もあるし、うんうん、あ地域の生活史ってめっちゃ面白いなと思うところもありますね、うんまあ、そこがねあの動画バタかいわゆるスチルのカメラかっていうところの差はあるけど、うん、今なんか同時多発的にこういう活動ってやってる人がいるんだなっていうのが私もありまして、う
んうん、デジタルになってやっぱそれがやりやすくなったんですよね、うん、みんな情報交換もできるし、うん、
このツールの変化っていうのはとても大きいと思います、はい、8ミリって一個一個撮影しているフィルムじゃないですか、うんうん、これを見るためには映写機とか、うん、映写する場所とかを
選ぶし暗い部屋とねスクリーンと、
複製ってむっちゃ大変
あの高いですよね
デプリケートを撮るっていうのも大変なの で、
う
ん、で
マスターを上映して傷でもついたらもう次から上映できないとか、
うん、そうそうそう、うん、なのでそれを一回デジタイズっていうんですけど、うん、デジタル化して撮っておくとね、うん、もうあっという間に世界中で、うん、ペルーの人でも見られるっていう状況になるっていうのはねあデジタル化ってすごいなって思いますわ、う
ん、今その県民の皆さんも見ることができる状態に今なってるんですかね、
う
ん、
なってるやつがあると
250本近くが今ネット、うん、僕らの沖縄アーカイブ研究所というブログであの公開していますので、うん、誰でも無料で見れるようになってます、う
ん、じゃあこの中身で検索かけたりとかもできるんですか、
ね、できますあのキーワードを入れてもらえればいくつか出てきますし、うんうん本当にみんなに利用してもらいたいって思ってます。だから、そこまでできるっていうのは意外と公的な機関だとできなかったりするんですよ。その、やっぱアーカイブのこの細かいね写真にしても映像にしても半分趣味の人たちがやらないといけない部分もあって
そうそうこだわりが許されるところですね、うんうん、
どうしても、うんそうだな行政系の事業になってすると、うん、なると事業目的っていうのがあって、うん、その目的以外に使用するっていうイメージがないっていうのは、うんまあ、これは多分社会課題の一つだと思うんですけど、うん、この事業とかこのイベントのために集めた写真はそれ以外の目的で使うっていうことをあんまり想定しないので、うん、このまま氷漬けになっちゃうっていうケースが多いんですよ、うん
ね、だから僕が最初に言った制作会社が作った記録映画が著作権で問題でできなくなるっていうのは要は行政と一緒に作った映像なんですよ、はい、でフィルムはライブラリーにあって無料で貸し出して上映できますとじゃあ無料でできるんなら僕ら上映会したいので貸してくださいって言ったら有料の上映会はダメですって言われますじゃあフィルム誰も見ないままどんどんダメになっていくっていう、うん、おかしいじゃないですか
そうですね、うん、
企画料だけ欲しいわけですよ、うん、企画料というかね持ち出す部分
で、ね、会場費とかね
そう、そういうことが、ねまあ、稼がないと、うん、それによって県とかが持ってる財産である映像をこう流して、うん、こんなのが昔作られましたってその背景とかの解説もしたいのに、うんでもいやいや有料上映はダメですって言ったら、はいはい、あお金ないからじゃあいいですっていう話になるわけですようんその辺の不便さが8ミリにはなかったのでうもう撮った人と このやり取りだけでなるほ
どうんう、ね、ここがせっかくのアーカイブ行政が何とかのきっかけでアーカイブしたものが死蔵しているっていう、まあ、一つの社会課題だなって思って
う
ん
そうです、ね、これはもう全国的に非常に問題どうにかしなきゃねって話になってます、
うん、そういう流れで沖縄もう一個の団体ね、はい、のもう作られることになるんですけど、うん、僕は説明しちゃダメだそれでちょっとデジタルアーカイブ協議会についてマキアさん
そうですね、はい、だからそういういろんなこう利用の仕方というか、うんまあ、法律的な部分もあるんですけれども、うん、あとこういうのをこうもっと僕ら一つの団体だけではどうにもならないので、うん、沖縄で一緒にデジタルアーカイブ、まあ、写真であったり、うん、音声であったりオーラルヒストリーを集めてる人とか、うん、そういう人たちの、が集まってもっと団体としてちゃんとこうやっていこう、うん、で全国的な流れもあるわけですよやっぱ法律の絡んでくるんで、うん、著作権法とか、うん、そういうので、まあ、そういう連絡の取り合いもできる、うん、みんなが同じ情報を共有していくっていうことをやっていくためにも協議会あった方がいいんじゃないかという呼びかけをして、うん、沖縄デジタルアーカイブ協議会というのを、うん立ち上げまして 私が初代会長というそういうことになっております。
今会員数どれぐらいでしたっけ？
今20人ちょっとですね、うん、まだまだこれからちょっとそう集めなきゃいけないんですけど、
20人ちゃんと年会費払って答えてんですよ、はい、
あのまあ、個人の研究者からそういう団体含めいろいろ集まってます。
今年度から、うん、あのいわゆる市町村にも、うん、その文化財化的なものって、うん、あのほとんど全市町村にあるので、はい、そういう方々にも門戸を開いて、うん、あと資料館とか、ね、うん、そういう方々の団体会員みたいなのも募集しようっていうことにはなっているので、うん、官民問わず、うん、官民あと個人団体問わずっていうかな、デジタルアーカイブ、まあアーカイブの活動とデジタルアーカイブの、うんうん、なんていうのか、この動きにですねちょっと反応してくれてる人と多いので、うん、っていうんで例会とかあの発表会とかもやってるって感じなんですよ、うん、ただねやっぱちょっとこのコロナ周りのことでこれちょっとできなくなってしまっていて、うん、まあ、そろそろねまた活動ができればいいかなと思ってるという感じなんですよ、うんうん、ここで、うん、
本当はねデジタルなんだからあの、うん、電子会議あの デジタルで会議やっちゃえばいいじゃないかみたいな話もあるんですけれども、
うん、確かにね、うん、ちょっとそういうオンラインのデジタルアーカイブの楽しむイベントみたいなものって意外とできそうですよね。
イベント化できたら面白いかなと。だから、うんうん、やっぱりどっかで集まんないと面白くはない部分は絶対あって、まあ、上映会をやってるっていうのも生身の触れ合いがあるからいいんですけど、でももっとね回数を増やしていくっていうか、うん、イベント化してなんか身近に、そういうアーカイブを利用していけるような会合とかができたらいいですよね、うん、配信とか、
うん、確かにこれは今年のテーマにしましょうね、ぜひ。
そうですね、
はい、でですね、まあこういう流れの中で僕らも、うん、まあ半分楽しみとか興味とか、うんうん、まあまあ、好きなことというところから始まって、その裏にまあ課題も見つけてきたと。やっぱり今活用に対する課題って結構ありますよね。の目的外使用とかみたいな、後で使われることに対する意識の薄さから死蔵してしまうっていうのはとっても大きいというのと、あともう一つがよく言うプライバシーの問題みたいなものってとっても大きいんですよ。なんとなく今プライバシー検定あるなっていう印象はとっても皆さん持っているはず。だからここで写ってる写真が人の写真だったら、この写ってる人全員に許可を取らないとイベントしちゃダメなんじゃないかみたいな空気って行政の人には特に強いんですけどあるんですよね。だけどこれって言うほどなくて、もちろん死後何年とかということと、うん、まあそもそもここで写ってるものを公開することによって損害があったりしない限り、うん、訴えるとか別にできないですし、うん、あと大半の人はそれで不快なことはないですよね、う
ん、
ただ
喜んでくれる人が多いです
よね。もうほとんどの方が大喜びなんですよね。ただその 0.1% いるかいないかのクレームが怖いばっかりに活用できないっていう、うん、そういうジャンルのなんかものなんですよ。
なんかあったらどうしようっていうのがすごい大きいんですね。そうなんです。
だから完全に白か黒かっていう意味ではほぼ白、もうほぼ真っ白なんだけど、なんかなちょっと心配だなっていうことがブレーキになってるってとても大きくて、そこはだけどほとんどが誤解なんですよね。なのでこういう啓発もしないとなって思っていたら、これはだけど日本全国みんなが同じ悩みを抱えてるっていうのが分かったので、やっぱそこは連帯も必要なので、日本中あるいはこれ世界中の人のこれ課題なんですよ実は、プライバシー意見問題って、うん、だから言うほど大変じゃないですよとか、でこういうガイドラインで使いましょうねっていうことでやっていかないと活用がしにくい、うんうん、だから目的を持って集めたものとプライバシー問題、この2点は結構大きいですよね。
とにかく死後何年何十年経たないと公開できないってなると、うん、さっき言ったみたいに聞き取りが絶対全然できなくなるん
ですよ、う
ん、
あ、そうですよね。
イベントできないもんね、
知ってる人がいなくなってから自由に使えて公開して、これ何でしょうって言った時にもうみんな分かんないですからね、
そうですよね、
逆に言うと喜んでもらえる人に喜んでもらえなかったってこともあるので、
うんうん、そうなんです。これは機会損失と本来は言えるんですけどね、うんうん、だからそこがあまりにディフェンシブだと我々は実は文化的にいろんなものを実は失い続けてるっていうことがあって、うんうんうん、ただその時はね、僕だけが悩んでると思ってたもん。いや、ある種、ね、みんなだけど、アーカイブに関係する人って、割と、ね、小さい規模でやってる人が多いから、みんな自分だけが悩んでると思ってた。そしたらそんなことなくて、みんな一応にこの問題悩んでて、ほら実は世界中がこれ悩んでんだっていうのがだんだん分かってきて、うんうん、
これじゃあ競技会を作って初めて分かった
というところもあります、うんうんうん、あ
そ
う
より分かってきましたね、
うん、悩み似てるなと思って、うんうん、だから同じ悩みを持つ者同士がなんか話し合ったり情報交換したりするって結構大事だなっていうことは我々もつるんで初めて分かって、うんうんうん、という感じでねやってきたんですよ。次回ちょっと、はい、じゃあなんで今はね楽しみの延長とかそれを活用するにあたる課題の話を今回したんですけど、じゃあ実際どう活用していくと、楽しいことがあるのか、どう世の中のためになるのかっていう話と、この大切さ、後ろに潜む大切さとかね、少しコロナの話も絡んでできればいいなと思っておりますが、まあまあお時間でございまして、中村さん最近なんか告知とかあんまりやってないんですけど、
そうですね、
なんか変化はあるんですか？
まあ地道にホームページ更新続けているっていうのと、うんうん、そうですね、まあそんなに大きな動きはないですね。
ないですか？じゃあ終わっときましょうか、はい、またじゃあ来週に向けて牧野さん次回までお付き合いください、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。